FM 広報藤沢、本日は平成29年中の火災と救急の状況について消防総務課の木下さんにお話を伺います。木下さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速なんですけれど、消防総務課の役割とその中での木下さんの担当業務を教えてください。
消防総務課の担当業務ですが、消防局全体の事業や予算に関すること、また消防の施設の整備であったり、職員の人事、研修、労務管理などが消防総務課の役割となっております。その中で私の担当業務についてですが、消防職員の被服の管理であったり、消防総務課の庶務に関することを主に担当業務としております。
そして今回は昨年中の火災と救急の状況がまとまったということなんですけれど、それぞれの状況や取り組み、そして私たちが気をつけることというのを伺っていきたいと思います。まずは火災に関する藤沢市の状況について教えてください。
平成29年中の火災件数についてですが、火災全体の件数は83件となっております。前年に比べて3件の減少となりました。火災による死者は1人ということで、前年に比べて6人減少となっております。次に負傷者についてですが、全体で9人ということで、前年に比べて6人減少となっております。次に火災件数を出火原因別に多い順で見てみますと、放火と、放火の疑いを含むんですが、全体の22件、タバコが11件、コンロからの出火が7件で、例年通り放火また放火の疑いを含むが出火原因の上位となっているところです。次に損害額についてですが、火災による損害額はまだ調査の報告が終了してない案件もあるので、数値が見込みとはなっているんですが、全体で約5000万円というところで、前年の1億2838万円に比べて大幅に減少する見込みとなっております。
今回負傷者数や損害額が減少しているということなんですけれど、どのような取り組みが行われたんでしょうか。
人的被害や損害額の減少については、昨年度中は建物が全焼する火災、あるいは大きな工場等での火災が少なかったからなのかなというところを考えております。市民の方々の火災予防対策や事業所の方の日頃の訓練が功を奏したのかなと考えておりますが、火災予防については、火災が起こりやすい季節に実施する火災予防キャンペーン、あるいは防災訓練等で住宅用火災警報器の PR や火災予防広報を実施することで、少しでも藤沢市の火災をゼロに近づけるような努力をしております。また放火に対する対策や住宅用火災警報器の設置維持についての啓発を随時実施しております。特に住宅用火災警報器は火災の初期に警報音を発することで逃げ遅れを防ぐことなどに非常に有効なものとなっております。
さて、私たち市民はどういったことを心がけていったらいいのでしょうか。
先ほどもお話しした中に出てきましたが、住宅用火災警報器、こちらについて設置してないお宅がもしございましたら、ぜひ設置をお願いしたいなというところです。ほとんどの警報器は電池式なので、できれば月に1回程度紐を引く、あるいは点検ボタンを押す等で作動の確認をしてもらえるといいかなと思います。また出火原因の1位となっている放火の対策として、家の周りに燃えやすいものを置かないだとか、家の周囲を明るくする、地域の方と巡回すると対策をしていただければと思います。
それでは私たちも日頃の中で、この住宅用火災警報器であったりチェックしていくものというのがたくさんあるんですね。それではこれからの季節に気をつけたいことについても伺いたいと思います。教えてください。
まだまだ寒い日が続きます。空気も乾燥しておりますので、暖房器具などの火の元には十分注意をしていただきたいと思います。また電気製品での火災も増えていますので、見えにくい場所のコンセントなど点検していただいて、ホコリなどがついていたらぜひ掃除をしていただければなと思います。
火災についていろいろなポイントを教えていただきました。それでは続いて、救急に関する藤沢市の状況について教えてください。
昨年中の救急件数ですが、過去最多件数を更新した2016年よりも123件減って、全体で 22,379 件でした。その中で搬送人員は過去最高人数となってしまい、2972人となっております。この件数についてですが、1日あたり平均して約61件、23分に1件の割合で救急車が出動していることになります。事故種別では急病が最も多く、次に一般負傷、交通事故と続いています。 2017年4月に沿道出張所が開所し、市内の救急隊数が1隊増えました。全体で現在13隊となっております。これにより沿道地区をはじめとした北消防署管内で現場到着までの時間が短縮されました。これにより市民の皆様により一層安心して生活していただける環境となったのかなと思います。また、江ノ島島内で発生した救急事案に対応するため、軽自動車サイズの江ノ島救急車の運用も開始しております。これにより通常の救急車では入ることができない地域にもより早く向かうことができるようになり、住民の方はもちろん観光にいらっしゃった方に対しても安心していただけるのではないかと考えております。
その地域に合わせた方法ということで私たちもとても安心しております。さて、今回件数が少し減少しているということなんですけれど、これはどのような取り組みが行われたんでしょうか。
藤沢市としては市民の皆様に対して救急車の適正利用について呼びかけを続けております。救急車の台数には限りがあり、より命の危険がある方のもとに早く到着するためにも、不要不急の救急要請を控えていただきますよう、重ねてお願いいたします。もし救急車を呼ぶべきか判断に迷った場合、藤沢安心ダイヤル24という電話での相談窓口を設けておりますので、ぜひご活用いただきたいと思います。また、総務省消防庁が開発したキュースケというスマートフォンの重症度判定アプリも今年度から公開されておりますので、もしもの時に備えてスマートフォンにインストールしてみてはいかがでしょうか。
それでは私たち市民が心がけるべきことについても伺いたいと思います。
市民の皆様の中には、こんなことで救急車を呼んでもいいのかなと考える方もいらっしゃると思います。しかしですね、突然激しく頭が痛くなったり、胸が締め付けられるように痛くなったり、または家族の方が息をしていなかったりした場合、直ちに適切な治療を受けなければ命に関わるため、迷わず救急車を呼んでください。また、救急車を呼ばないように、病気や怪我を予防することも大切です。大人の方はもちろんですが、特に子供の場合は予防が大切になります。子供が命を落としてしまう原因は、お風呂の中で溺れてしまったり、家の中にあるものを飲み込んで喉に詰まらせてしまったりすることが多いです。子育て中の方は、ぜひ一度ご自身の家の中を見直していただければなと思います。
先ほどもご紹介があったんですけれど、救急車を要請する上で注意事項などはあるんでしょうか。
私たちは要請された場所がどこかを特定しなければ救急車が向かうことはできません。ですので、救急車が来てほしい場所の住所、隣近所の方の苗字や近隣の目印になるような建物を119番通報した際には伝えられるようにしていただければなと思います。場所を特定することができれば、電話の途中でも救急車が向かうことができるので、ぜひよろしくお願いいたします。また、携帯電話から通報されると、時には藤沢市以外の消防署につながることがあります。その際には住所を伝えていただければ、藤沢市の消防署に転送されるので、ご安心ください。通報を受けた消防職員が必要な項目を順番に質問していきますので、一つ一つ教えてください。通報の内容から応急手当が必要だと判断した際には、電話越しに手当のやり方をお伝えしますので、その指示に従って手当を行っていただければと思います。
それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
まだまだ寒い日が続きます。火の取り扱いには十分注意していただきたいと思います。また、先ほどもお話ししましたが、救急車の適正利用にご協力をお願いいたします。消防職員、市民の皆様の期待にお応えできるよう、日々の業務や訓練に励んでおります。いざという時は迷わずに119番にご連絡ください。
ありがとうございました。FM 広報藤沢、本日は平成29年中の火災と救急の状況について、消防総務課の木下さんにお話を伺いました。木下さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。